ということで、
はい、
2本終わりまして、
はいはい、
エンディングでございますけれども、うん、今日はですね、うん、まぁ、あ、ちょっとこの収録の日にですね、
うん、
2人でちょっとある場所に行って参りまして、
はい、うん、
そこでの話をしようかなということなんですけども、はい、まあ、どこに行ったかと言いますと、
うん、
ギャガーさん、
ギャガーさん、うん、
株式会社ギャガーかな、
うん、
だと思うんですけど、
はいはい、
まあ要はよく見る映画の会社ですよ、
うん、
配給会社かな、
うん
うん、の、まあ、本社だと思うんだけど、あそこにある試写会室みたいなのが、うん、
ありますね、
ありまして、でまあまあ何回か話したと思うんですけども、
うん、
アンダー・ザ・シルバー・レイクという映画の、はい、ね、試写会に以前行かせていただきまして、
うん、
でまあそれをきっかけにまあちょっとね、ムービー、ウォーカーさんかに、
うん、
まあ、記事が載ったという仕事がね、
うん、
あったんですけども、うん、まあその付き合いというか、でまた今回もちょっと、お呼ばれしまして、はい、試写会に行ってまいりましたということなんですけども、
うん、
でその、お呼ばれした映画、
うん、
試写見た映画っていうのがサスペリアという映画でございまして、うん、はい、まあ、それを2人で今日見てきたということなんで、うん、まあ、その、ね、映画にまつわるちょっと話を軽くしようかなと思うんですけども、
そう
です
ね、
はい、まあどっから話そうかね。
もともとのサスペリアを見てたんですか？これあれじゃないですか、うん、サスペリアがまあ新しくなってリメイク版じゃないですか。
そうですね、
もともとのサスペリアってめちゃめちゃ古い映画じゃないですか。
そうですね、うんうん、
どうですかサスペリア見てました？
見てましたね、記憶にある。
いつ見たんですか？
ね、多分中学校だと思う、う
ん、まあまあでもそんぐらいか。
アホみたいに映画見てる時期があって、
あるある。
でその時にホラーは俺基本ジャンルとして見ないっていうのがあるんだけど、ね、うん、名作は一応押さえとこうっていう時期があって、うん、その時に入ってた一本かな、うん、サスペリアも確か、
うんうん、でもわかるわかる、あのホラーの名作っていうイメージ、うん、でもなんかパート2、
うん、サスペリア2
の俺パート2から見たんですよサスペリア。
じゃあその2を
俺は初めて、
何人で見たの？それはそで時期的にいつぐらいの時に、俺
学生中学生
子供の頃
VHS、 それこそもう DVD じゃない、
うん、まあそうだろうね、うん、
俺の VHS で
ちっちゃい頃も、まあ、VHS だったから
な。パート2サスペリアで見ていった、
うん、うん
うん、でインフェルノなんて1980年とか81、2年とかでしょあれ、
インフェルノ。
そう、俺生まれる全然前だから話、
うん、
うん、
だからそもそものサスペリアがもう70年代らしいんですよ、
うん、で
77年か。
だから申し訳ないけど一番最初に見た記憶としてはチープだなって思った、うん、その年代がやっぱ前だから。
まあそりゃそうだね、うん、70年代の、まあ、フィルムを見るとそりゃそう思うだろうね。そうそうそう、子供の頃特に
その中でもサスペリアパート1の中でも、
うん、
その一番記憶に残ってるのが、
うん、
要は女の子がね、
うん、
バレエの学校入ってきて、
うん、
でまあ自分の部屋与えられて、
はいはい、
雨わー降ってて、
うん、
でその雨わー降ってる中で外ふーっと見てたら、
うん、
あのカーテンと窓ガラス越しになんかあのね、うん、猫の目みたいなキャーンと光る緑色のね、うん、
はいはい、
あるでしょ記憶に。
なんて言うんだろうな、 いわゆる獣の目というか、
そうそうそう、獣の夜中の、
う
ん、要は肉食獣みたいな、
そうそう、闇の中に光る目ってやつ
だね。ピカーンって光ってキャッって言ったら、そのあれもうあとすぐの時にもでっかい右腕がうわー出てきて窓ガラス割ってね、
うん、
で首ぐー締めるっていう
シーン、シーンだね、
シーンがすごい記憶に
あると、
あって、
うん、
でもほんまにねそれとあのやっぱ曲テーマ曲ね、
うん、
うん、サスペリアのテーマ、
うん、
あれがすごい記憶に残ってるぐらいで、他実はあんまり覚えてなくって、カラフルな学校だな、あダンスの学校だからかなとかしか覚えてないですもん、
う
ん、実は。
いやでも分かる分かる、そういうもんなんだよね、うん、俺の中でもホラー特に、
そうそう、
例えばエクソシストなんかもそうなんだけど、うん、記憶に残るって何個かのシーンとあの音楽っていう感じあるじゃないですか、
あれでしょ、エクソシストだったらベッドベーンとか、
うん、そうそう、うん、とかあとなんだよブリッジ女みたいなやつとかさ、
ね、まあ、新しいやつ、ね、
うん、まあまああれもあるしさ、
分かる分かる、
なんかこのイメージっていうのがもうあるじゃん、うんうん、それの中そういうのを作るのがうまい映画だったなっていうのは 印象的にあります
ね。方面だったらお父さん串刺しね。
うん、そうそう。うん、まあ、名シーンって言われるんでしょ、そうそうそうそう、あれ多分、ホラーで ね。
名シーン。でもなんか、最初は、うん、あの、心臓というか、あの、ナイフでザーン刺すでしょ、
うん、
サスペリアの、うん、まあ、見てない人分かんないかもしれないけど。
その辺どうすればいいかね。
あの、サスペリアでナイフでね、まあ、胸あたりをずっと刺すじゃないですか。うんうんうん、ガサッと刺して、刺し続けていったら、その心、なんか分かんないけど、あの、胸の、骨と肌の部分がポロって取れて心臓がバクバク動いてて。
骨と肌の部分ってどういうこ
と？いや、胸と
皮と、まあ、要はあれだろう、肉の部分が剥げてってこと
ね。ベロンって取れて、うん、パーツみたいにね、うん。それこそあれみたい、あの人体模型みたいにポロンって取れて心臓丸裸になって、うん、それをグーンって刺して血がバー出るみたいな、うん、何このチープって覚えた、いうのは覚えてる。
なるほどね。うん、まあ、チープなイメージっていうのは、ちょっとわからなくはないな。
でも、なんかね、それやっぱラストの方じゃないですか。
うん、
やっぱ徐々に忍び寄る感じ。まあね、うん、例えば、あの、部屋に行って、どんどんと音が鳴ったりとか、うん、なんだ、この、建物には何か秘密があるのか、みたいなところは、うんうん、あの、要はこの、リメイク版にもあったじゃないですか。
そうね。まあ、
それがすっごいなんか、
そういう意味のテイスト、かなり、うん、あの、反映されてたね。
めっちゃ懐かしい
作りというか、
古いホラー映画見てるみたいで。
そうそう、俺もその印象だったな、う
ん、古い、なんか最近のやつってもうすぐバーンじゃないですか、
あの、うん、いわゆるテレビっぽい作りというか、視聴率が落ちないように、飽きさせないように、うん、まあ、山場をちょくちょく作るっていうのが定番なんだけど、うん、
昔でもそんな映画あったけどね、うん、
まあまああるけど、
しょっぱなバーン出るみたいな、うん、でもあんな感じじゃないですか、今のやつって、僕がね、
うん、引きをね、先に作るっていう。
そうそう、ずーっとなんか気持ち悪いな、これ気持ち悪いな、気持ち悪いな、うん、うわーじゃないですか、最
後がね。なんか怒んのかなっていうのをずっと思わせる感じね。
怒んのかな、怒んのかな、いや、怒らんのかい。
うん、
怒るのかな、怒るのか、いや、怒らんのかい。
そうそう、
のかの、いや怒るんかいのやつだから、
う
ん、
そうね、
サスペリアってね、
うん、乳首ドリルと一緒なんだね。
そうそうそうそう、うん、だからいや今回のやつはそれがすごい僕は、
うん、
懐かしいって思いながら見た。
そのシーン、懐かしいっていうか、
シーン的には懐かしいとかは全くないよ、
うん、これね、だから、うん、そのサスペリアをリメイクっていう風に言ってたじゃないですか、うん、言ってるじゃないですか、うん、あのリメイク版じゃないですか、
2018だからね。
そう、うん、でちゃんとあのタイトルにもリメイク版って入ってるのもあるぐらい、いいリメイクってちゃんと出してるんですよ、うんうん、だからやっぱりイメージするのって昔のだと思うんですけど、うん、普通に考えたら、うん、まあもう別物だよね。
別々、全然
シンプルにね、まあ、うん、まあ設定は近いけど、
まあこんな綺麗なホラー映画よう作ったなっていう感じ。
うん、もう本当に別物だけど、
うん、
この監督なんだっけ、うん、
ダリオ・アルジェント？
違う、新しいルカ・ガダニーノさん、うん、この人は多分サスペリア相当好きなんだろうなっていうのがわかるよね。
うん、でもそれだったらな、あれだわ、赤い建物にしてほしかったわ。
ああ、だから。
ピンクがかった。
うん。でもそれも、あれじゃない？サスペリアイメージの一個じゃないか。うん、
まあ、
色の感じっていう。そうそう、色使いというかね。
そう、昔のやつすごい綺麗で、うん、あの血の色と、うん、あの赤い建物の色とか、うん、あれがすごい好きで、うん。
多分だから、監督、これさ、だから変な、うん、生地中途半端に、前作のを、こう、うん、取り入れたら、
うん、
すごいダサくになる感じがするみたいな、恥ずかしい感じのなんかイメージ、名前だけ借りてきちゃいましたみたいなになると思うけど、
それを
もう完全無視してるのが逆にすがすがしい、う
ん、設定と細かなところはそのままあの受け継いで、新しくするところも全く壊して新しくしてて、
そうでしょ、だってそもそも大事な部分のさ、あのサスペリアの多分かなり重要要素の音楽の部分もオリジナルをかなり入れてるわけだから、そういう意味ではもう壊してるよね、完全に。
妖怪ウォッチもう
どういうこと全然わかんない、言ってる意味が。
ゲゲゲの鬼太郎からいいところだけいただいて、
あ、なるほどね、
いただいて、うん、もっと売れるもん作るみたいな、
はいはいはいはい、
あとあれすごいですか、今ポケットモンスターとかゲゲの鬼太郎とか妖怪もんよりもいっぱいすごい人気ありますから、
妖怪ウォッチ、
妖怪ウォッチって。
そうなんだ。でも
サスペリア妖怪ウォッチよ、
今回のリメイクは、
うん、これはあのカットしとく
わ。いや別にいい
よ。嘘です。
知らんけど。
そんな感じ。ほんまになんかいいとこだけいただいてうまく作ったなっていう感じの、
うん、
懐かしい感じのなんかね、いいですわ。うん。
あなたはそこを言ってたね。
うん、好き。
これでね、またちょっと 内容はちょっとあんまり多分言わない方がいいと思うんだよ、うん、まあね、あの公開前だから、うん、はいはい、だけどあのなんこれになんていうのチラシとかさ、はいはい、公開情報みたいなのあるじゃないですか、うんうん、その中で言うと、うん、やっぱりなんかあのあれでしょ、今回注目されるのは音楽を、
あ音楽ね、
レディオヘッドのトム・ヨークがもう丸ごと引き受けたっていう話をね、
書き下ろし25もの楽曲ってどえれ金かかってんぜこれ
ね、俺だからここが一番俺金かかってんのかなって思っちゃった。
お金かけてるな。
そうそう、お金のことばっかりだった。
映画見てずっと、いや、こんだけ人数使って、こんなすごい場所使って、トム・ヨーク、え、これお金かかってんなってずっと言ってて。
金気になっちゃったな。いや、すごいよね、あれでも。多分さ、CG っぽいのと、
うん、
マジの、なんていうのかな、人をすごい大量に使うシーンあるじゃない。うん、
はいはいはいはい。
あの辺とかはかなり、頑張ってるよね。
いやね、うん、すごいわ。
これはそこそういう意味でもよくこんなに予算出たなって思ったわ。
ね、
うん、
そうそう。
リメイクで。
まあ、ちょっとね、あのクロエ・グレース・モレッツ出るじゃないですか。
はい、わかります。僕もそこ超気になっちゃった最初。
可愛いわ。
久々に見たって思った。
可愛い。大人になったね、あの子ね。
いやだからやっぱキッカースのさ、うん、あのもう俺はあの。心がピークって思ってんだけど、うん、正直ヒットガールが可愛すぎて、はいはいはいはい、あの頃のもうクロエちゃんだっけ、うん、うわもう
グレースモレッツ
本当にあの子欲しいって思ったけど、うん、
あの一緒に映画見行ったよなあの時
キックアスそうだっけ、
キックアスね、うん、一緒に見行って英国大統領のを見行ったらそれがもう完売してて、うん、ほなキックアス見ようかってキックアス見たんですよ。
そうだっけ、
うん、演説見
て、あ英国のスピーチ、
あれスピーチスピーチ、うんうん、あれ見てそうチケットが売り切れてるからってキックアス見
て、キックアスもいいよってのは聞いてたんで、うん、でそうでよかったもんね、
よかった、
めちゃくちゃ外れなかったもんね、
うん、
うん、そうそのねクロエちゃんがね、
うん、
大きくなってね、
大きくなった、
こういうのに出るんだと思って、そしたらあの、うん、あれなんですね、キャリーとかも出てるから、
そうそうそうそう、
あのだからホラー系をこう行くつもりなのかね、うん、今後
なことないんじゃないですか。
そんなことないのかな、うん、たまたまかな。
でなんか要はホラーだからね、
うん、
そのまあ登場人物ほぼほぼひどい目に遭うじゃないですか。だからもうクロエちゃんがひどい目に遭ってるとこ見るともうキャリー見てるみたいで、
なるほどね、
うん、ね、キャリーが成長してみたいな感じ見てるみたいな、ちょっとやっぱ面白かった。
まああんまり言うとあれだけど、うん、まあかなり序盤に出てくるんですよ、いきなりもう、
うん、
あーってなるもんねやっぱ、
うん、もう
あれって思って最初
面白かったもん。クロエちゃんだしたら面白い、
そうそうそう、
かわいいし、め
ちゃくちゃあって思っちゃうな、やっぱ
かわいいと思って、
なんか娘育った感がすごいある、クロエちゃん出るとね。
でも若いんでしょまだ、おそらく
なんじゃない、まあ、10代はないか、うん、20ぐらいだと思うけど ね、
そうそう、よかった。
で本当にだからまあそうクロエちゃんでも言ってもあれだからね、
うん、
その主人公とかじゃないから、
そうそう、脇の脇やから、
そうそうそう、そこまで注目されるべきではないと思うんだけども、うん、ま
あね、主役は、
主役がね、うん、あのダコタ・ジョンソンっていう子なんですけど、うん、
この子あれっすよね、アントニオ・バンデラスがお父さんの、
あやっぱりそうか、
え違ったかな、わかんない、ちょっと知ら、あでもそうそうそうそう、
俺そうそう、あの顔
なんか見たことあるなと思って、
そうそう、あっち系だなと思ってたんだよな。
アントニオ・バンデラスが岐阜じゃなかったかな。
いや、
ダ
コタ・ジョンソンっていうね、
うん、
主人公の、
うん、
演ずる子がいるんですけども、うん、僕あんまりこの子すごい、なんだろうな、この作品でっていう印象ないんですけど、うんうんうん、すごい良かったですね。
ね、あの子は
可愛いし、
可愛いし、
あとまあ言ったらダンサーの役じゃないですか。そうそ
うそうそう、
え？
おっぱいの話？
言っちゃまずい。え、何？あ、そこじゃなくて。
おっぱいの話するかと思った俺。
あ、おっぱいね。
おっぱい。やっぱダンサーだからおっぱい出てくるからね。
うん、そうそう。うん、俺ね、すっげえ好きなんですよ。
おっぱい？
そう。
え？俺も好きよ。
違う違う違う。シチュエーションが完璧だったの。
ダンサーの。
ダンサーが、うん、練習着として着る。
あ、薄いやつな。
薄いやつ、うんうん。あれフィギュアスケートの人も着るんだけど、あれがもう大好きで。
へ
ー、あれから出る、うん、なんていうの、突起物がもうたまらんのよね、俺。
気持ち悪い。
で、それを、
下本さんのことをサスペリアって言うんじゃないですか。
違うと思うけど。今んとこ呼ばれたことないからサスペリアって。違うと思いますけど、うん、僕はな。
岸サスペ元ペリアマ
ット。いや無理無理無理無理くりすぎてもう分かんないし。
うん、はいはいはいはい。
あのね、うん、言ったらあの安藤美姫がよく来てたようなやつなんですけど、うん、あれがね、うん、もう今回はいかんなく
出てる出てる
一人じゃなくても、ね、何人もそれでも隠してくれてて、うんうん、
だからおっぱい見に行ってもいいわ。
いやほんとそう、
うん、ちょっと怖いけど
ダコタ・ジョンソンちゃんのねおっぱいはね、
う
ん、
どうでした。
非常にいい形が素晴らしかったですね。
うるせえ。
でそこでしょクライマックス。
クライマックスは違いましたけど。
おっぱい見えるところじゃなかった
っけ。違います。でね、僕好きなのがね、うん、このティルダ・スウィントンっていうのいるでしょ。
ティルダ・スウィントン。
うん。少年は残酷な夢を見るって書いてますけど、俺これよりはね、
うん、
なんか結構前ですけど、
うん、
あれ出てなかった、ファンタジー。
ティルダ・スウィントンって俺知らん名前わかんねえわ。
ファンタジー系のさ、
うん、
ナルニア国の王女役ちゃうかった？この子。この人条約雪の国かな
サラちゃんの役ってことじゃなくて、
うん、違う違う違う、先生役。
ああ、うん、あそうなの。
ナルニアの女王役よ。
あーでも女王っぽいわ。
うんでしょ。
うん、
でもその時ぐらいにわめちゃめちゃこんな綺麗な人いるんだなって思ってて、
うん、
確か綺麗だね、
うん、
そうそうそうそう。ここでまあ俺あんまりね、そう、あ少年は残酷なイメージ俺好きですけどね、
うん、
映画すごい好きですけど、そうそうそうそう、すごい良かったわ。
ティルダ・スウィントンつんだ。
めちゃめちゃ綺麗かったなあの人。
あれあの人みたいだよね、うん、日本でいうとさ須尾監督の嫁さん、
うん、あ出てこない
、なんだっけ、草刈民夫みたいな、
そうそうそうそう、民夫、
ね、みたいな感じだよ、ね、
うん、分かる分かる、
なんかマジで元バレエダンサーみたいな体型だし、
うん、
それがね今回その演出みたいな、
うん、
先生の役だったんだけど ね、
うん、
確かにすっごい雰囲気あったね、うん、あれはハマってたね。
でこれも多分その書いてるからもう OK なんでしょうけど、
うん、
元々のサスペリアの、
うん、
要は主役やってた、
あそうだ、ね、
女性もね、
う
ん、デシカ・ハーパー役、うん、ハーパー役デシカ・ハーパーが、
うん、
あれ出てんすよ。ほんま少しだけ僕見て気づきましたよ。
分かった、
年取ったーと思って
あそう、
うん、
俺分かんなかった。どの人かな
びっくりした。もう、うわ、あ、年取ったなーって思って。いや、見た瞬間、いや、まあ、顔残って、面影は残ってて、うん、あ、綺麗は綺麗けど、
はいはいはい。
そうか、40年ってそうよねって思いながら。
そうだろうよ。
うん、びっくりした。だから、
だって当時だって、ね、
60近い人だから今ね、
うん。そうだね。10代じゃないだろうから、出てんのは、
う
ん。
そうそうそう。いやいや、綺麗でしたけど、綺麗なおばあちゃんになってましたよ。
へぇ、
うん、ちょっとびっくり。
そうっすか、まあまあだからそういうところで あれも入ってるよね、
う
ん、オマージュじゃないけど、そういうリスペクトを入れつつっていうのがあるよね。
ちょっとねびっくりしたそこは、うん、うん、見てて。
そうっすね、サスペリア、うん、そういう部分はじゃあ結構残してるんだね。
そうそうそう、うん、それはね僕はものすごい良かったですよ、見ててわーって思った。
そうね、なんかそういうちょっとした隠し、うん、なんかあるかもね。
ね、でベネチア騒然っていうの分かるわこれ史上偶然の賛否
どこだって書いてあるわ、
激突って、
うん、
これなんか分かるわ。
これでも賛否出るタイプだと思う。
うん、タイプよ、
うん、
うん、そういうタイプだってむちゃくちゃやもん。
っていうか、うん、そもそもリメイクものって賛否出やすいし、
うん、
ね、
あと
結構熱烈ファンがうるさいでしょ、こういうの
名作をねやっちゃうよね、うん、うん、しかも
サイコとか超失敗してるもんね。
ああ
確か、
まあね、う
ん、
そうそうそうそう、ドラマ版もやりましたけどね、
うんうん、そ, でそういう意味では、うん、結構勇気ある、
うん、
あれだけど、
ドラマにしてよかったな。なんかいけにえ系はね良かったですよ、腹渡か。
ああそうな
の、うん、あれはドラマにして結構、ね、評判良かったみたいで、
へえ、
うん、まあね、まあ、ダメな部分
まああるんだろうけどね、
うん、まあね、
これだからさ、その俺が今回
うん、
ちょっと思ったのは、単純に考えてなんだけど、うん、サスペリアを知っている、
うん、
年代っていうのは俺よりだいぶ上の世代なわけだから、うん、普通に考えたら20代とかの子は知らないと考えてるのが普通じゃないですか、
うん、
まあすごい映画好きとかね、ホラー好きなら見るかもしれないけど、まあねうん、だそういう意味で言うともう、
うん、
別に知らなくても、
うん、あ全然
一つの単純な映画としてね、うん、パッと見て
そう
いろいろ衝撃を受けるところもあるんじゃないかなと思って、うん、やっぱねこうホラー映画ってちょっとトラウマになるぐらいが俺ちょうどいいと思ってって、
うん、ああ今回どうでした、トラウマになるぐらい。
俺はならないけど今の年で見たら。
あ今の年で見た
ら、ね、だからその10代20代の頃に見たら、
うんうん、
すっげえ印象に残るだろうなこのシーンっていうのは何個かあった、
思ったわ、うん、あのほんまに今綺麗になってるでしょ映画とか、僕らが若い時に比べたらね、
うん、
僕らみたいなもうもんが若いもん時って言うなって言うかもしれんけど若い時よ、それこそその VHS の時よ、
うん、
あん時に見たかったわサスペリア、
そうね、
2018年のやつをね、したらトラウマになってたんやろうなって思う。
そうね、だから俺の世代で言うとさ、うん、もう中学校時代にリングがもうさ、ね、みんなトラウマになってるわけですよ。もうみんなの映像に全く同じものが浮かぶから。
なってたなってた。
で、それみたいなものをこういうね、うん、タイミングで見れる映画の一個になるといいなとは思いますよね、うん、これ。
名盤ね、
うん、
リングはね。うん。わかるわかる。
あとね、音楽はね、
うん、
あの、僕ぶっちゃけトム・ヨークがそんなに好きじゃないっていうのを、うん、まあ言ってたんですけど、
はいはいはいはい、
あのトム・ヨークが歌ってるっていうのは別に別として、
うん、
効果音っていうか、うん、あのなんていうのかな、
わかるよ、
普通のシーンのところとかの流れる音楽がすっげえこだわってるなって思ったね、
うん、インストゥルメンタル曲、
うん、
うん、
あとなんか謎の音いっぱい入れてるなって思った、
入れてる入れてる、
なんていうか意味ないっていうかさ、
わ、
うん、
かるわかる、
なんでこのシーンにこんな音入れんだろう、うん、みたいな
のとか、あとはなんていうんですかね、本を閉じる、物を置く、物を置いた時のハンドみたいなのあるでしょ、
すっげえこだわってたね、あれ、
そう、うん、あのカメラこだわってるわと思って、う
ん、投げんだもん、そのシーン、やっぱり
投げ、
そこを映すの投げえなって思う、
投げ、やっぱなんか、うん、ああいうところの美しさみたいなものをやっぱりその映画で出したいんだなっていうのはすごい伝わってきて、
すっげえ分かった、
めちゃめちゃ力入れてるこの映画、
本の曲がり具合とか、
そう、
金属のまあちょっとしたあるものをこう、うん、テーブルにポンって軽く投げるんで、うん、その跳ね方で音がずっと響いてる様子とかが
みたいなね、そうそうそう、
不穏感をね煽るんですよ、
う
ん、
そう、あれいいわ、
いい演出だよ ね、うん、すごい思った、それは
覚えてる、真似します、
あんま使うとこないと、
なんかやる
とき
に真似します、ね、うん、あらむちゃくちゃ良かったな、
そうかもね、うん、ある意味こういうのがさ、だって前作の俺サスペリアの時代じゃないから、
うん、
なんとも言えないけど、その、うん、あれになってるって言うじゃない、この、うん、教科書というか、
はいはい、
ホラーの教科書みたいになるって言うじゃない、うん、名作って、うん、
名作はね、
でサスペリアも確かそれの一個に入ってると思うんだよね、
うんうう
ん、だからそういう意味では今回のが新しい、ね、
うん、
その世代で、まあ、ホラーのある種、
うん、
なんか指針になるようなものがあるかもしれないよね、まあ、ね、
それで言うとあのクエンティン・タランティーノは鑑賞後、
うん、
涙しながらルカ監督にハグって書いてますから、
この監督ね、ルカ監督、
うん、そうですから、うん、まあ、ものすごい名作ですよこれ
は。あとあれですから、オリジナル版の監督ね、ダリオ・アルジェントも、もう、その全く新しい恐怖体験に太鼓判を押すなど、絶賛の声続出と書いてありますんで。
全く新しい恐怖体験って言うってことは、もう自分が作ったものとは全然ちゃうぞって言ってたもん
じゃ
ん、これ。
でもそれもね、多分言ってると思う。これ俺のやつじゃねえわって言ってると思うよ。
言ってると思う、
うん。
だって見た俺らでさえ、あ、こっちゃうぞって思った。
思ったよ、うん。あれこんなんだっけなってずっと思って。
もともとのゴブリンっていう
音楽
ったその音楽ね、うんうん、あれちょっとやっぱ聞きたいわ、
うんうん、確かにあの比べたいなってちょっと思ったな、
うん
うん、
それはある、
もう覚えてないからね全然、
うん、
昔の一回見たっきりだし、
まあね、
うん、
そう面白いんだよな、
これそうっすね、そこかな、見どころっていうところで言うとやっぱその辺なんか細かいディティールとその不穏な空気感の作り方とか、うんう
ん、だからあんまりまあ何とも言えないですけど、そうね、
俺はねもう一個すごい良かったなってマジで思ったのは、
うん、
もうまあこれある程度出てるからいいと思うんですけど、
うんうん、
舞台がね70年代のドイツの名門ダンスカンパニーが舞台なんですよ、
うん
うんうん、でまあそこでダンスカンパニーだからもちろんダンスするんですけど、
うん、
そのダンスがねいいんですよ、
ああダンスは良かった、ほんまに
非常にね迫力が あるし、
うん、
なんて言うんだろうな、アートを見てる感じ。
マジよね、ダンス
マジ、
うん、
やっぱ本当に気合い入れてやってるな、うん、このシーンっていうのがすげえ多かった。
わかる、
ダンスで、
うん、すごいわ本当に。
なんかね、そんなにちょっとやっぱさ、ふざけてるように見えちゃうところあるじゃん、うん、ダンスのシーンとかって、うん、今回全然そう思わなかったもんね。
あれちゃんとあれかな、このダコタ・ジョンソンちゃんがやったのか
な。いや、そこ俺も思ったな、
うん、で結構
でも顔映ってたからな、もう30やってたんじゃねえかな。
30ぐらいよ。
何か
要するに動くかね、そんな。
いや動くだろそれはできるわ別に1年ぐらいかけてやる人もいるでしょうし、
うん、まあでもすごい面白い映画でしたよ、うん、本当に。うん、
ただまあそうだね、ホラーありがちだけどさ、
うん、
ストーリーの辻褄性みたいなところで、うん、よくわかんねえなってとこもあるけど、
うん、
まあそれはまあまあ抜きにしても、
うん、君は
見どころはたくさんあるかな。
うん、うん、よかったよかった。
あなたはこういうの好きなんですね。
僕好きですよ、
タイプとして。こういう映画の
むちゃくちゃ気味の悪いやつ好きですから、
うん、
あれも好きよ確かに。ジェイソンとか、
うん、
ね、フレディとかも好きですけど、
分かりやすいね、
バーンのやつね、うんうん、ああいうのも好きですけど、やっぱこういう気持ち悪いのもね、
うん
うん、やっぱりいいですよ。
そうね、
うん、面白い。やっぱりそのジェイソンとかフレディとかって、はっきしね、映画館出てすぐくらいにもう話忘れるんですよ俺。
あ、俺も一個も覚えてないもん、うん、
ジェイソンとかダーンは覚えてるけど、
うん、
あれなんかでもよう考えたら、超生きてたやつがジェイソンにボッコボコにされる映画だなこれって思った人じゃないですか。
わかる。
フレディも
俺全然覚えてないもん。
フレディもなんかほんまになんかのお祭りみたいに、うん、数十年に一回現れて夢の中出てきて切り刻んで、
そうそうそうそうそう、
終わっただけの映画だな。
まあそうだろうけど、
まあそれがね、
まあざっくり言ったらそうだろうけど、
サスペリアとかなんかこういうな気持ち悪いのはずっと覚えてるわ、うん、この気持ち悪さ、
うん、
うん、
トラウマ映画なんだろうね、多分、
うん、なると思います。
うん、
すごい、
そうっすね、
うん、細かいところまで手ね抜かずにやって、
だってあれですから、僕何よりびっくりしたのが、
うん、
ホラーで2時間半以上
ね、
俺見たことないと思うマジで、
うん、
2時間半って、
うん、ホラーで
ないでしょ。
見たのがそのディレクターズカット版かもしれないけれども、
ああまあそっか、
うんうん、だけれどもやっぱすごい、
いやいやこの熱量えぐいよ、だから、
うん、秋田
相当好きなんだろう ね、
うん、
ね、入れ込みたいことがありすぎた感じする、
うん
うん、
すごいわ。
ホラーの2時間半ってあんのかな過去に、ちょっと俺わかんねえもんな、うん、
ね、でも面白い、すごい映画でした、
うん、本当いいんじゃないですかね、
うん、ありがとうございます。
はい、
見に行っていただければ。1月でしょ公開が、
だから2019年ってこと。
2019年新年でしょ。
1月
新
年のロードショーか、
うん、だから正月映画ですよ。
正月にホラーって見るもんなん、あった過去そういう正月合わせのホラーって。
いや
あんまり聞かないよね。
覚えてないもう。
あ、そう、
時
期で覚えてない。
時期は覚えてない。
あ、そっか、
うん、
正月映画ってなんか俺あれのアニメとかのイメージなんだよな、う
ん、しんちゃんとかドラえもんとかでしょ。
ほんわかするような
ゴジラとかね、
うん、
やつが多かったけど、うん、
だそんな中やるみたいなんで、
そうそうそうそう、
いいんじゃないですか、
うん、
僕ちょっと聞きたいですね。だからそのリアルタイムで、
うん、
なんていうの、1個目のサスペリアを、うん、に衝撃受けたみたいな人が見てどう思うのか、うん、50
過ぎの人がこれ聞いてくれてないとおかしいからね、
うん、
ポッドキャスト。
いやありえるでしょ。いやありえるでしょない、
わかんない、だって山口先生より年上よ。
あ、そっか、うん、いやでもリアルタイムって、
ね、同じぐらいか。
そうでしょ、うん、うん、まあまあちょっとねそういう人の感想聞きたいなと。
まあね、聞きたい聞きたい、うん、まあ、面白かったです、すごく本当に。
なんでぜひ、はい、皆さんもお足を運んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。
はい、後悔しないと思いますよ。
はい、
告知、ちょっと告知をしていきたいんですけれども、11月もうね、16、17、18の怒涛の3日間のオカルトイベント終わりましたから
終わってんの？
いや終わりましたから、
うん、
もうこれ放送が19だから終わってますから。
じゃあもうそれないんだ。
残す11月のイベントが27日に、
うん、
日本大好きの公開収録イベントがあるんですよ。27日にね、日本大好き公開収録イベント、
うん、
それがね、もうほんまそのまま流すって言ってて、要はそのどっかイベント会場を取ってとかでなく、
うん、聞いて聞いた、うん、
事務所のあのほんま
あそこでしょ
感じで、そうそうそう、
マジ入るって思ったんだけど、
う
ん、
そう人5人って言ってたから、だから俺一番端だからね、うん、俺がいつも、
あそうなの、
うん、うん、山口先生側から言うと、山口先生客、客、客、南部、客、客、早瀬、客、客、
え、そこに入れるの？
わかんない。
テーブルに入れるの？
わかんない。あそこしかないでしょ、だって。どこに、じゃあ。
知らないけど。いや、わかんないけど、うん。レイアウトはわかんないけど。
うん、だってあそこしかないからね、もう。
やるんだ。
そうそうそう、長机があって、そこに座るんじゃないですか？
かぁ。
うん。多分。
いや、まあでもいい、そっか、
うんうん。
お客さんは、じゃあ、声入れないようにしとくの？
うん、いやそれ笑い声だけとかね。
へえ、
うん、
いやもう別に好きにねやりたいようにやってもらえばいいと思う
んです、うん、それがあるんですけど、それがそのアトラスの方で、山口先生が運営してます、
うん、
オカルトサイトアトラスがあるので、そちらの方で、予約できるメールねアドレスがあるので、そちらからまあまあ予約していただければと思います。
てかそれ何人入れんの？
5人から10人って言ってた。
あ、決まってないんだ。
待っているかもしれない、
あ、はあ、
もしかしたらね。
なるほど、
うん、っていうようなもんで、で12月入りまして、12月の9日日曜日、うん、笑会がありますので、
うん、
前回最終回って言ってましたけれども、
うん、
今回で最終回
なんで
伸びてね、
それ延長いる、
延長がありまして、いやだからあれじゃないですか、最終回前編と最終回後編みたいな、
知らないですけど、
そういうもんで、
そうなんすか、
うん、あの、うん、ファイナルウォーズ2みたいなもん、
うん
うん、で12月の9日、
うん、
あわらかい最後ありますので、もしかしたら最後になるかもしんない。
いや、うん、そんな雑なことある？
いや、あのお客さんが少なくなればもう終わりだから、もう閉店セールみたいなもんよ、
うん、
ほんまに、うん、12月9日はマジで最後になるかもしんない。
まあ今年
ありますので最後の
最後のイベントかもしれないし、ね、
そうそうそう、今年最後のイベントあるかもしれない。これ僕出ないんで。
いやもう意味わかんないけど、
今年最後のイベント僕出ないので、
まあ9日のはい、何やるかも何も考えてないし ね、まだ。
だから僕はミャンマータイに行ってるんで、
うん、
まあ、できればそこからなんかちょっとあの中継じゃないけれどもやりたいなと思ってます。
中継、ね、
できるでしょ、
できるのかな、
まあ、できなきゃもういいわ、できなきゃもう電話でいいわ、うん、
いやいや電話で、
電話でいいでしょ。
いやいや電話
で、フェイスタイムでいいでしょ。
いや知らない、何フェイスタイム、
なんかあの顔見ながらあの話
して、あテレビ電話、
あそうそうそう、それでいいでしょ。
いやちょっと俺できるのが何も知らないから、うん、
できるできるできるできる、そんなのできるから。あと毎回毎回わらかいって僕が何月何日の何時に集まりましょうよって言って声かけてるから、
うん、
僕いないから、あなた方がやんなきゃいけないですよ。それはあれ
ね、リハーサルじゃなくて、
そうそうそうそう、打ち合わせ、
打ち合わせね、
そう、あなた方がやんなきゃいけないですよ、
うん、いやもうだからぶっつけ本番になるんじゃないですか。
ダメだろ。
誰も何も分かんないまんま始まっちゃうんじゃないですか、ま
あ、だから本当にちゃんとやってね、ほんまにね。
いやもうねしょうがないね、うん、やるんだったら、
うん、そう頑張ってくださいよ。
であれなんでしょ、南部さんと森田くんはもう知って
ん
の？
うん、知ってる、出られないっていうのは言ったもう、
うん、
と岸本さんで3人で、もしかしたらまあゲスト、
まあなんかね別に誰か入れてもいいしな、
山口先生、
うん、ラストなら召喚しちゃう、
うん、もう来てくれるかもしれない、ほんとにでもギャラ高いですからね。
別にいいけど、う
ん、
俺は
あとちゃんともてなせよ。
え？
もてなせよちゃんと。
あれやる？プロフィール。
やんねえわ、やんねえわ、おい山口先生に
出会い系のプロフィール作る、
うん、名前がダメなんですよね、これだとちょっと怖がって女性が寄りつかないかもしれないんで、
年、ね、太郎と間違っちゃうしさ、
年太郎とね間違えちゃうから、うん、ちょっと変えましょうか、あと身長8メートルにしましょう。
特に意味ないですけど、
特に意味ないですよ、前回と一緒ですよ、うんうん、で体重を、3グラムにしましょう。8メートルの3グラム、
どういう顔してるんだろう、うん、その時も、
え、
腕組んでんのかな、
かむちゃくちゃ喜んでくれるか
喜んでくれるんだ
どっちかですよ。
いやもう分かんないですけどね、まあまあ、マジでまだ何も考えてないんで今の段階はちょっとあれですけど、ね、
どうせマロ呼ぶんだろう。
いやもうでもそんなありきたりになっちゃうじゃん、
う
ん、
そうそう、だから違う人呼びなさいよ、
うん、
例えばノブさんとか。
ノブさんね、
う
ん、
面白いですよ。な
んかもう全然予想つかない人の方がいいと思う。
あの人こそ笑かいやからね、笑いもできるし、
ていうかまあそういう人が本来やるべきだからね、
うん、そうそうそうそう、
うん、内容としては
あの人こそ笑かいなんだから、あの人と川口さんとか呼んだりします、うん、人気ある人、うん、
もうなんかほぼ乗っ取られる絵になるけど ね、うん、そうなると、ね、
腕があるから、
うん、
でちょ中継してや、
うん
うん、
まあちょっと分かんない、まあまあちょっと、うん、考えなきゃな、
ね、
やるんだったら
やってくださいよ。
うん、
じゃあ打ち合わせだけは参加するわ。
いやいいよ来てもしょうがないし
打ち合わせだけは
別にいいよ、めんどくさいから、
うん、やってくださいよ、うん、頑張ってください。
はい、
うん、くらい、
まあそうっすね、そんなもんっすか。
はい、
はい、
そんなもんです。
じゃあイベントの方はそんな感じでございまして、はい、ツイッターございまして、都市ボーイズ、で検索していただくと、まあ、最新情報とかね、イベント情報とか、更新もやってる感じなので、まあ早瀬の方も都市ボーイズで出るようになってるみたいなんで、今はね、ぜひそっちもフォローしていただけるといいかなと思います。ブログもございまして、こちらも都市伝説スペースオカン都市ミネティとかでも出ると思いますんで、Google 検索していただくと過去アーカイブ全部聞けるようになっております。あとメールアドレスございます。toshiboys02@gmail.com toshiboys02@gmail.com こちらへご意見ご要望お便りですね、今まだ、お便り強化月間ということなので、まあ、12月いっぱいぐらいまでですか、12月中旬ぐらいまでは、いいやつ、
はい、
お待ちしておりますんで、ぜひ送ってきてください、はい、以上でよろしいでしょうか、はい、締めます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ
した、
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。